この朝私たちに与えられている語られる神の言葉に聞きましょう。コリント人への手紙第16章12節から20節です。コリント人への手紙第16章12節から20節です。コリント人への手紙第16章12節から20節になります。それでは神の言葉に聞きます。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく、主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのに、キリストの体の一部を取って、遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし、みだらなことを行う者は、自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体は、あなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。我らの主イエス・キリストという説教題です。私たちの教会では続けて10回に続けて、このアドベントの時も引き続き使徒信条の言葉から学び、そして主の言葉に聞いています。今日は我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。使徒信条は神の一人子イエス・キリストを主と告白しています。おそらく生まれたばかりの教会、初代教会と言われますけれども、初めの初期の教会からすでにイエスは主と呼ばれていたと思われます。同じコリント人への手紙の中で、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないと、こうパウロは教会に語りかけている。このイエスは主という言葉は、もうすでに最初の教会からイエス・キリストへの告白の形としてあったのだろうと言われています。おそらくここに集っておられる方々は、主イエスのことをまあ、イエス様と呼ばれる方が多いかなと思います。イエスと呼び捨てにする方はおられるでしょうか。私たちは他にも主イエスは、私たちの主はとか、主はと、こう主という言葉を何の気なしに口にします。しかしそこで私たちはどのような思いを込めてイエス・キリストのことを主と呼びかけているでしょうか。もしかしたらあまり深く考えずに、主、主、主とこう、みんなが主って呼んでるから私も主とか、まあ主って教会では呼ぶんだよとか、そういうことではないかと思います。私たちはどんな思いで、どんな心を込めてイエス・キリストのことを私の主と告白し呼びかけているでしょうか。時折ふと立ち止まってそんなことを考えても良いかと思います。我らの主イエス・キリストを信ずと。 私たちが主と告白するのはイエス・キリストです。イエスという名前は神は救いとか神の救いとそういう意味があって、ユダヤ人の間ではよくある名前だったそうです。あそこの家の子供はイエスだと、あっちの子供の子供の名はイエスだ、あそこもイエスらしいぞと。やっぱりこう言ってはなんですけれども、こう神様の祝福があるように、神の救いがこの子にあるようにって、そんな思いを込めて、私の子はイエスです、神の救いですと、親の愛がこうつけた名前かなと思います。福音書を読むと、主イエスのことをナザレのイエスとこう地名と出身地と合わせて合体させてこう呼ばれています。それはこういうことなんです。イエスっていうのがあまりにもいっぱいいるから、どこのイエスかがわからないとわからないんです。ですから私たちが主と告白するイエスという方は、イエス様は今から2000年前ベツレヘムでお生まれになり、ナザレで育たれた、私たちと同じ歴史の中で、私たちと同じこの地上で生きた、あのナザレのイエス、この方がキリストであり主だというわけです。このイエス様はキリストとも呼ばれます。キリストというのはヘブル語のメシアというところから来ている。でメシアという方はどういう方かについてはまた話は別、あまり長くすることはできないですけれども、簡単に言うならメシアというのはこの天地を作られた神様と私たちを一つにつないでくださる方なんだ、私たちと神様の間に立って一つにつないでくださる方だ。主イエスはまさしくメシアです。キリストです。あの十字架によってご自身の命と引き換えに人を罪から救い出し、神と人との間に立ち、神と人とをつないでくださる、人を罪の中にあるものから神のもの、神の所有としてくださる、主イエスというのはまさしくキリストです。罪人を神のものとしてくださるお方です。このようにイエス・キリストを、私たちはこのようなお方を我らの主と告白している。私たちは我らの主とどのような心を思いを込めて呼びかけているでしょうか。我らの主、これは主人の主です。主人、我らの主、この告白は私たちがもはや自分自身のものではなく、私たちが神のもの、イエス・キリストのもの、イエス様が私の主人ですっていう告白です。ある意味謙遜な告白です。イエス様が私の主人なんです、私はイエス様に従うんです、そういう告白です。よく知られていることですけれども、日本のキリスト者の人口は 1% 未満と言われます。しかしですね、それとは打って変わって聖書に興味がある、教会に興味がある、キリスト教に興味があるという方は非常に多いと言われています。そういう方を含めると実に 10% 程度とか、いやそれ以上の方が主イエスを知りたいと願っておられると言います。それではどうしてそんなに 10% とかさらに多くの方がいるのに、キリスト者の人口は 1% 未満にとどまってしまうのか。それは主イエスを主人としたくない、イエスを主と告白することが難しいからではないでしょうか。私たちの社会には、私たちの主人、主になろうとするものは本当に数多くあると思います。政治、権力、もしくは企業というものが私たちの主人になろうとする、政治が私たちを自分勝手に動かそうとする、ある意味はまた会社も私たちのことを自分の思うように動かそうと支配しようとする、 他にもお金が私たちを支配するということがあるし、何かのものによって私たちが支配されてしまう、私の主人になってしまうということもある。実にたくさんのものが私たちの心を縛りつけて私たちの主人になろうとする、満ち溢れている。しかし多くあるそれらの中で最も強力に、そして最もひそやかに、ひそかに、静かに私たちの主人になろうとするものがある。それは自分自身です。皆さんは主人を持ちたいですか？皆さんは誰かに従うその元にいたいですか？いかがでしょうか？多くの人が人に言われたことをさせられるよりは自分でやりたいことがしたい、多くの人が自分の誰か主人になるよりも自分が主人になりたいと願うものではないでしょうか。主人を持ちたくない、自分の思い通りに心を動かしたい、自分の思い通りに生涯を生きたい、自分を主人として生きたい、イエスを主とするのではなく私を主として生きたい。ですから多くの人がイエスを主とすることに躊躇するし戸惑うのです。イエスを主とするっていうのは何かどっか窮屈で不自由になるんじゃないかと思うから皆戸惑うのです。躊躇するんです。しかし聖書は私たちのあるべき姿、健やかな姿を大変美しい信仰の言葉で言い表している。皆さん思い起こしてください。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。この詩編を歌った詩人は、自分は主じゃないんだよなってことを惜しんでいる人でしょうか。違う。この詩人は主人がいることを喜んでいる。この詩人は主なる神が私の主であるということを喜んで歌っている。まるで羊飼いが羊のことを大切に愛して養ってこっちだよと導くように、私の主も私のことを愛し養い導いてくれている。その喜びがこれほどの美しい歌を歌わせている。自分を主人とすれば幸せか、そうじゃないよと。主なる神を主人として生きる、主のものとして生きる、私たち人間のあるべき姿、健やかな姿、幸いな姿というのはこういうものだよと詩編は告白しているわけです。この美しい御言葉の告白を通して、歴史の教会もまたその美しさを引き継ぎながら言い表している。祈祷会で学んでいるハイデルベルク信仰問答、その一番最初の問いはこうです。生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何ですか？生きる時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか？答え、私が私自身のものではなく、体も魂も生きるにも死ぬにもあなたの真実な救い主、イエス・キリストのものであることです。イエス・キリストのものであることです。生きるとき、それだけでない、死ぬときもです。あなたの慰めは何か。この慰めっていう言葉は、もっと力強い言葉として訳せます。勇気とか、よりどころ。生きる時も死ぬ時もあなたの生涯を貫いて、あなたを勇気づけ続け、あなたの拠り所となり、あなたを支えていくものは何か、こう問う。それはあなたがイエス・キリストのものとされていることだと、この信仰問答は美しく告白する。詩編23編と同じように、主イエスが私たちを罪の力から解放してくださって、主イエスがあなたを守ってくださって、主イエスがあなたを導いてくださるからだ。 生きるにも死ぬにもあなたの勇気となるもの、よりどころとなるものは何か。それはあなたがイエス・キリストのもの、主のものとされていることだ。ある説教者はこのようなことを言っていました。私たちは大胆に生き、また大胆に死ねる。すごい言葉ですよね。私たちは大胆に死ぬことができる。それは主イエスのものとされているからだ。死というものは大体私たちを怯えさせます。死というものは私たちを恐ろしくものとさせます。死ぬとき私たちは自分が亡くなるということに怯えます。しかしこの説教者は主イエスのものとされている、あなたは大胆に生きることができるだけでなく大胆に死ぬことができる。なぜですか？死の中でさえも主イエスがあなたを、あなたの拠り所となってくださっている。主イエスがあなたをしっかり掴んでおられる。死の時でさえもです。羊は羊飼いのものとされ、愛され養われ導かれ、その羊飼いが自分の主だからこそ大胆に生きることができる。そして羊飼いが主だからこそ平安の中で死ぬこともまたできる。これは私たちも同じです。私たちも主のものとされたことによって大胆に生きることができるし、私たちも主のものとされたことによって平安の中、確かな拠り所を持って大胆に死ぬことができる。実に主のものとされるというのは窮屈で不自由で自分たちにとって嫌なことではない。全くそうではない。主のものとされるというのは私たちの生涯における勇気となり、また平安となる。皆さん、主イエスのものとされているというのは、主イエスを主人として生きる、主イエスに従い生きるというのは実に幸いなことです。良い方が私たちの主人だからです。もう少しですね、ハイデルベルク信仰問答の言葉を続けます。生きる時も死ぬ時もあなたの唯一の慰めは何かと問い、ハイデルベルクの信仰問答は注意深くこう答えてます。体も魂も主イエスのものである。皆さん、この言葉に心止まることはありますか？体も魂もあなたは主イエスのものとなることだ。注意深く読んでみる。この信仰問答はここで魂だけではなく、あなたの体も主イエスのものであると、そのように言っています。私たちは信仰のこと、救いのこと、そういうことを魂、目に見えない事柄にだけついついこう限定して考えてしまいがちではないでしょうか。いかがでしょうか。信仰っていうのは霊のことだ、魂のことだと。しかしそれはバランスを欠いた、偏っている、そのような理解かもしれない。いや、そうでしょう。この魂、霊、心に偏ってしまう傾向というのは、今日の教会だけでなく、すでに最初の頃の教会、今日の御言葉で言えばコリントの教会にすでにあった現実でした。コリント教会のことを詳しくお話しする時間はありませんが、伝道者パウロという人は、人というのは律法、目に見える行いによって救われるのではない。人というのは割礼を受ける、目に見える事柄によって救われるのではない。そのように述べ伝えました。人が罪から救われるのはイエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだと福音を述べ伝えた。割礼は関係ないよと。偶像に捧げた肉、偶像というものがそもそもないんだから、偽りの神なんてないんだから関係ないよと。実にパウロという人はこう目に見える事柄、そういう事柄は関係ない、キリスト者というのはそういうものから解き放たれて自由に生きるんだ、そのように語った。 そしてコリント教会はそのような福音を聞き信じた。ですが、そのように語られた後、パウロの教えを誤解し、もしくは自分の都合の良いように曲解し、そういう人たちによってコリントの教会は非常にこう混乱する現実に身を置くことになったんです。彼らはパウロの言葉を自分勝手に理解して、体のことは関係ないんだと。うちらは体のことは関係ないんだと。割礼なんかいらない。何食べたって問題ない。体は問題ないんだ。彼らはそういうことに立って理解して生き始めた。そしてその中で彼らはある意味こう売春というか遊女を買って、そして体の関係を持って、それでも問題ないとする。一つの説教を読んだら、彼らは遊郭に行ったんだって。遊郭、彼らはそういうところに行ってまるで問題ないとしたんだ。こうしてコリント教会には不貧困、みだらな行いというものが入り込んできたんだ。今日私たちが聞きましたコリント人への手紙の6章12節から何が語られているか、パウロはそういうコリントの教会に何を語っているかというと、それはあなた方の体を重んじなさいということを語っています。なぜなら、あなた方の体はキリストの体の一部なのだ。主と交わる者は主と一つの霊になっているのだ。あなた方の体は神から受けた聖霊の宮とされている。あなた方の体は、あなた方の体は、これパウロはなんか抽象的な哲学的な観念的な比喩的なことを言ってんじゃない。現実の私たちのこの体を指して言ってる。パウロはコリントの教会の人たちのあなたのその体というものを指して言ってる。あなたの体はキリストの体の一部だ。使徒信条で我らの主と告白するとき、それは私たちの魂は主のものですというだけでなく、私たちのこの体も主のものですと告白している。私たちの信仰というのは魂だけを重んじるだけでなく、この体をも重んじている。私たちの体は心で信じて口で告白して救われるというのは、まさしくそういう信仰の身体性、体性というものをよく表している。私たちは心で信じて目に見えないことで終わるんじゃない。私たちは心で信じたことを口で言い表す、告白して言い表す。私たちの信仰というのは心の中に隠れて隠れて隠れて生きるものではなくて、その信仰をこの体を持って実際に表すんだ。キリスト者がどうして性的な不貧困を避けるのか、それはただただそういうところに行くのは不道徳だからとか、そんなところに行ったら自分のクリスチャンとしての世間の評判が良くなくなるとか、そういうことではないでしょう。もしそういうものでストッパーをかけてるんだったら、性の誘惑が私たちを飲み込んで負けてしまうこともある。パウロは頑張って性的な不貧困を我慢して避けろと言ってるのではない。パウロはあなたの体はキリストの体のだってる。あなたはキリストのものだから不貧困を避けなさい。私たちのこの体というのは、みだらな行いのためにあるのではない。私たちのこの体は、遊女の体と一つとなるためにある、などでは絶対ない。キリストの体である、私たちのこの体は、神の栄光を表すための体なのだ。皆さん、私たちの体です、これは。コリント教会だけに向けられて語られているのではない。皆さん、お一人お一人のその体が、キリストの体とされています。聖霊の宮とされている。私たちの体は、もはや自分自身のものではないのだ。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今日の御言葉はそう語り結ばれています。ですからというこの言葉、ギリシャ語では 今すぐにとか、至急に、緊急にという、そういう強い切迫感、強い勧めの言葉です。主イエスの十字架によって、私たちは罪の体からキリストの体と買い取られている。そんなあなた方が遊女と一つとなるなんて、めっそうもない。そんなところから離れて、避けて、今すぐに、至急に、キリストの体として神の栄光を表しなさいと、パウロはコリントの教会に訴えている。これは私たちへの訴えでもある。その体を持って、明日、明後日、来年あたり、いや、そんなこと言わない。今すぐこの時から神の栄光を表しなさい。神の栄光を表す。こういう言葉を聞くと、最後にですけども、こういう言葉を聞くと私たちは誘惑を覚えます。それは、自らの力で清くなろうとする信仰とは違う生き方に進もうとする誘惑です。神の栄光を表そう、清くなろうって語られるときに私たちは誘惑にある。自分で清さを成し遂げよう、自分で清さを果たそうとする誘惑です。しかし神の栄光を表す生き方とはそういうことではない。パウロが繰り返し訴えたのは、コリント教会に訴えたのは、頑張って清く生きるへ、清く生きなさい、神の栄光を表しなさいと叱咤激励するのではなくて、私たちの体がキリストのもの、キリストの体であることを認めて生きよう、キリストの体であると信じて生きよう、あなたがそう生きるときに、キリストご自身があなたの体に働いてくださる。キリストご自身が神の栄光を表すためにあなたのその体を通して働いてくださる。神の栄光を表す、それはキリストの体とされていることを信じて生きよう。キリストの体であることを認め、キリストのために生きる、そこに神の栄光が表されます。キリストの体であることを認め、キリストのために生きるなら、遊女とは交わらないでしょう。キリストの体であることを認め、キリストのために生きるなら、教会で社会で神の栄光が表されるでしょう。キリストの体であることを認め、キリストのために生きるなら、私たちはこの体、健康をも重んじるでしょう。私たちのこの体は、私たちのものではなく神のものだからです。ごめんなさい、罪の一覧ってありますよね。聖書の中で悪徳の一覧とか罪の一覧というものがある。でその中に酩酊とか、あと貪り、私はもちろん酩酊貪りというものが魂に関わることである、要は神を愛することを忘れてしまうっていう、そういうことにあると思うんだけども、でも今日の御言葉から見ると、酒に酔い、そしてあまりにもたくさんのものを大食らいするっていうことは、私たちの体へのダメージということもあるんじゃないでしょうか。私たちのこの体は私たち自身のものではなく神のものです。私たちはこの神の体を、神のものを丁寧に大切に保つ、生きるということ、私はそういう意味で、私たちのこの体を軽んじない、この体を重んじる、健康を大切にするということもまた、神の栄光の現れである。肺降節の第二手術を私たちは迎えました。私たちの主、イエス・キリストの近づきを覚えます。私たちの魂だけでなく、この体も愛し、守ってくださる主人、導いてくださる主人が、私たちの近くに近づいてきておられる。生きる時も死ぬ時も確かな拠り所となってくださる主イエスが、今も近づいてきておられる。私たちは主の訪れ、主の近さを喜びながら、キリストの体、キリストのものとして神の栄光を表しながら主を待ち望みたいと思います。あなた方の体はキリストの体の一部なのです。 体降節の第二手術、この一週間も私たちに語られた、あなたの体はキリストの体の一部ですという御言葉に聞きながら歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、我らの主イエスキリストによって私たちの体も魂も主のものとしてくださったことを感謝いたします。私たちはもはや自分自身のものではなく主のものです。キリストの体です。どうぞそのことを覚え歩ませてください。キリストの体として生きるときに、働いてくださる主イエスの御力を信じ歩ませてください。神の栄光を帯びて主イエスが再びこの地上に来られるときまであなたを待ち望みます。それまでキリストの体として神の栄光を輝かせる一人一人、また私たち教会として整えお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。